14. 安曇野日和、地域の話題。真夏の空の下、涼を求めて。8月5日、豊科南部総合公園噴水広場。猛暑日が連日記録された今年の夏、豊科南部総合公園は芝生で遊ぶ子どもたちや木陰で涼む家族連れなどでにぎわいました。人気を集めていたのは、3月にリニューアルした噴水広場。夏の日差しが照りつける中、子どもたちが噴水内を自由に駆け回る姿が見られました。特に、噴水から霧状の水が噴き出すタイミングには、子どもたちの眩しい笑顔が水しぶきとともに輝いていました。松本市から訪れた黒田芽衣さん、幸四郎くん親子は、暑い夏に外遊びできる涼しい場所があって嬉しいと話し、夏ならではのひとときを過ごしていました。紙面には噴水広場で遊ぶ子どもたちの写真が掲載されています。幽玄の舞、3年ぶりの披露。8月20日第31回信州安曇野能楽鑑賞会。新型コロナの影響で中止が続き、3年ぶりの開催となった信州安曇野能楽鑑賞会実行委員会主催が豊科公民館ホールで行われました。能楽師の青木道義さんや狂言師の野村万さんらが出演し、舞林、熊坂、能、松風、狂言、茶壺、反応、山んばを披露。訪れた約430人が幽玄の世界を堪能しました。当日は青木さんが指導する安曇野の子ども能楽教室による姉妹や子どもの土蜘蛛も発表され、土蜘蛛の役を演じた百瀬瑞葉さん、堀金小6年は家で何度も動画を見ながら糸の投げ方やタイミングを練習してきた、本番は緊張したけど糸がうまく投げられたと共演した子どもたちと舞台での成功を喜び合っていました。紙面には当日の舞台の様子の写真が掲載されています。五感を使って森を体感。8月20日、残念な生き物辞典監修、今泉忠明先生フィールドワーク。明石名牛尾沢にある欅の森自然園で自然観察会が行われ、県内をはじめ首都圏などから13家族32人が参加しました。講師を務めたのは児童書残念な生き物辞典の監修を手掛けた動物学者の今泉忠明さん。今泉さんは目だけでなく、森では足の裏、耳や鼻の感覚を使って自然を感じてほしいと子どもたちに声をかけました。その後、班に分かれてガイドの案内で山を歩き、葉っぱや花、虫などを自由に採集しました。家族5人で参加し、昆虫が好きで普段から虫捕りをしているという加藤春樹くん、穂高南小3年は家族5人で参加。セミを捕まえたり、七節を見つけたりと楽しかった。動物が通る獣道もたくさん見つけられた、と満足そうな表情で話してくれました。紙面には観察会でお話に聞き入ったり、じっと見つめる子どもたちの写真が掲載されています。長寿の秘訣は一日一日を大事に。9月5日、市内最高齢者2人に敬老のお祝い品を贈呈。9月19日の敬老の日を前に、太田市長は市内の男性最高齢者の林栄一さん、103歳と、女性最高齢の山口聖子さん、108歳の元を訪れ、長寿を祝いました。一昨年から男性最高齢となっている林さんは、105歳になることが目標。一日一日を大事に暮らし、今日より明日、明日より明後日、と頑張って生きていきたいと、思いを話してくれました。市は、高齢者の皆さんのますますの長寿を願い、本年度 88歳に達する637人と100歳に達する50人にも記念品を贈ります。紙面には市長と林さんの写真が掲載されています。 B リーグの迫力プレー間近に体感。9月10日、信州ブレイブウォリアーズ対横浜エクセレンス。 ANC アリーナでプロバスケットボール男子 B リーグの信州ブレイブウォリアーズと横浜エクセレンスのプレシーズンマッチが行われました。 B リーグの試合が市内で行われるのは2016年以来6年ぶりで、 ANC アリーナでは初めて。当日は1890人が来場し、プロ選手の迫力あるプレーに手拍子で声援を送っていました。またコートのモップ掛けを豊砂高校バスケ部の皆さんが担当し、スムーズな試合運営を支えました。松本市から観戦に訪れた百瀬邦幸さんと高生君10歳は、生で試合を見るのは初めて、大きな選手が打つスリーポイントシュートがたくさん入るところが見られてワクワクしたと話しました。紙面にはシュートする選手やチアリーダー、コートのモップ掛けをする高校生の写真が掲載されています。